Waku Waku Radio Station. こんばんは、ワクワクラジオ森口です。
三田村です。
第300回目の配信です。
はい、300回。
今ちょっと300回目の配信ですって言って、なんか、おってなったね。
ね、まあ特にないんですけど、そんな。温めてたみたいなことではないんですけど、ね、以前に、MD それは青春っていう回。
いつだ？いつの話だそれ。
第87話なんで、
古っ。
2022年の4月30日。
だいぶ前。
4年前。
そんなの掘り返すわ。
掘り返したわけですよ。で、まあその回の中では、まあ MD って割と音がね、いいのに結局 iPod とかに負けちゃいましたねみたいな話をしてたんですよ。
はい。
ソニーじゃないですか。MD っていうフォーマット作ったのが。
そうだね。
で、ソニーってなんか負けるよねみたいな。うん、そのいいものを作るんだけど、なんか勝てないメーカーだよねみたいな話をしたなと思って。うん、
最終ね。
そうそうそうそう、うん。で、なんとなく俺もそう思ってたけど、ちゃんと調べたことないなと思って調べてみたんですよ。ソニーの負けの歴史みたいな。
はあ、
で、一番最初が、やっぱり、ベータマックスってよく名前出てくる。
ビデオテープね。
そう、ソニーが1970年代に作って、うん、で、競合としては VHS っていうのがあって、で、はい、で、それが負けましたは、まあ、この世代の人たちだったら知ってることだと思うんですけど、うん、なんで負けたんだっていうところが結構面白くて、画質はベータの方が良かったんですって。
画質も音質も良かったんじゃないの？
そう、うん。それは評価されていたんだけど、結局何がダメだったかというと、録画時間が短い。
そうだね。
長くて120分とからしいんですよ、ベータは。で、VHS は長時間で行くと7時間とか10時間撮れるんですね。
3倍モードとかあったもんね。
そうそうそうそう。そうそう、うん、で結局そのユーザーというかその消費者から見て何が大事かっていうのが画質じゃなくて品質はそこそこでいいから安くて長く録画できて店に置いてあればいいみたいなね、うんうんうん、あとは周りも使ってるっていう、
そうだね、
そうっていうことが買ってしまって、で、うん、で結局ソニーは2002年にベータマックスレコーダーの生産終了して、
2002年、
そんな時まで作ってたんだって感じがするけど、
2002年、
そう、
最近やん、
最近で、テープは2016年に出荷終了、
この前ですか、
割とこの前、
へえ、意外、
ものとしてはベータマックスの方が良かった、まあその画質音質っていう面で見れば良かったんだけど、
はい、
まあ、結局使いやすい方が、
まあそうですよね、
買ったという話で、その次がね、もうその MD になるんですよ。
あ、そう。まあでもそうか。
そう。まあこれも、まああの時喋ったようなところですけど、うん、もうその当時で、まあ森さんも言ってたけど、iPod とか MP3 が出だしてたんで、消費者側は魅力を感じたと。っていうので、ミニディスクは、うん、まあよくできた専用機だったんだけど、ベータと一緒で、結局その利便性だったりで負けてしまったと。
そうだね。
これ2杯目ね。
2杯目ね。ベータから随分インターバルはあったね。
10年ぐらい。
え？
ミニディスクが1990年代なんで。
あ、そうか。
そうですよ。
もうね、頭の歴史がミニディスク最近なんですよ。
いや、もう30年以上前です。
あ、いや、な、そうやな。いや、そうや
な。まあまあ、わかるけど、ね。
そんな古い存在じゃないのよ、自分の中では。
だから、まあ、競合としては MP3、iPod、iTunes に負けたと。うん、ここぐらいまでは、なんか有名というか、みんな知ってるんじゃないですか。
まあ、僕ら世代だとね。
そう。で、こっからはね、徐々に知る人と知るになっていくんですけど。
ええー、まだある。
うん。これ3つ目が、ソニックステージ。
あっだけどもう僕もうっすらですね、使ってないですもん。
ソニックステージと、あとはアトラックっていう圧縮形式ね、はいはい、
ネットワークウォークマンになった時ってことですか。
そうそう、あ、よくご存知で、うん、まあ、これもソニーが開発した圧縮音楽のフォーマットで、は
い、聞くだけであかん香りがするよねそのアトラックっていう名前が
ね。これはまあミニディスクでもダメだな、 iPod で MP3 でっていう時代だなってソニー側も分かって、でじゃあこれからは圧縮音楽でソリッドステートの音楽プレイヤーで聞くんだと、メモリーで聞くんだみたいなんで、まあ、鳴り物入りじゃないですけど作ったのがアトラックというフォーマットと、ソニックステージっていう、これは Windows 用のアプリケーションですね、う
ん、iTunes みたいなことで
しょ。そうそうそうそう、うん、iTunes みたいなやつ。いや、これもね、その MD の回で話しましたけど、音いいんですよね、 MP3 とかと比べても。
そうだね、
だから物は良かったんですよ。で、なぜ負けたかっていうのを、まあ、一言で言うと、うん、自社での囲い込みっていうのを重視しすぎて。
わかるわ。
せっかくその圧縮音楽でファイルとしてパソコン上で管理できるようになってるのに、 ソニックステージっていうアプリじゃないと聞けないし、そのウォークマンにしか転送はできない。プラスソニックステージというアプリ上で転送しないといけない。
ドラッグ&ドロップとかじゃ無理だ。
じゃあできない。結局、手軽さで負けたんですね、iTunes とかに。
毎回やん。
そう、毎回やん。
学ばへんな。ほんまに。
学ばへんのよ。これが3杯目。
3杯目。まだある。
あと2杯あるんですよ。
マジ？結構やな。もう最近よ、言うて。
これ次、メモリースティック。
メモリースティックってあの SD カードのちょっと長細いバージョン。
そうそうそうそうそう。
あったー。
そう。まあ、SD カードのソニー版みたいなもんですよ。
見た目、あっちの方がかっこよかったけどね。
あの細長いやつね。
そうそうそう。ガムみたいなやつ。
そうそう、ガムみたいなやつ。まさに。そう。だソニー製のデジカメとか。
ああ、サイバーショットとかに入ってたもん。
そうそうそうそう。そういうソニー製品でのみ採用されているソニー独自企画。
あかんって。もうどう考えてもあかんやん。
どう考えてもあかんよね。うんうん、これ4杯目、
はい。
次で最後なんですけど、これはね、森内さん知らないかもしれないですね。
ほう。
UMD。
あー知ってる。
知ってんねん。
あの MD のゲームバージョンみたいなやつ。
そうそうそうそう。
PSP で使うやつでしょ。
お、よく知ってるね。PSP なんか触ってないでしょ。
触ってないけど、存在は知ってます。
これ実は、まあ、ゲームのカセットみたいなもんじゃないですか。うん、でもね、あれ、映画出てるんですよ、UMD で。
あ、そう。
そう。
こんなちっこいのに映画が入る。
あの、1.8GB あるんですって。
あ、意外とあるんだ。
意外とあるんですよ。
何メガやと思ってましたね。
だからまあ、圧縮したら映画の一本ぐらい入るっていうことなんでしょうけど、PSP でしか見れないんですよね。
あ、もうあっか。なるほど。
そう。これだからすごいよなと思って、その、いけると思ったんだっていう。
今度こそ、今度こそってずっとやってるってこと？
やろうな。
すごいな。
挑戦的ではあるよね。
その、もうベータの教訓が絶対あるわけやんか、社内にも。
あるはずやで。もうそっから20年ぐらい経ってるわけですからね、この UMD の段階では。
そうですよね。
うん、
トライ&エラーってよく言いますけど、その、うん、なんていうの、エラーが若干見えた状態で始まってるっていうのがすごいなと思うもんね、そこに果敢に挑戦するっていうのは素晴らしいと思う。
まあ、
その、まあ、音質とか画質だったりとかっていうところにこだわりすぎるがために、利便性をちょっと置いていくっていう性質があるよね。
そうやねんな。物としていいものを出せば市場がついてくるって思ってる感じはあるんだよね。
独自開発がちょっと苦手なんじゃない？ CD っていう企画もソニーさん、
はい、
関わってらっしゃるじゃないですか、
はい
はい、でもあれは最初にフィリップスっていう外国の会社がやってて、そこにこう乗っかったみたいなイメージでしょ。
そう、
カセットテープもソニー初じゃないはずです。コンパクトカセットっていう企画
が、はいはいはいはい、
だから元あるものに乗っかってそれを広めるっていう力はものすごく長けてるし、例えばカセットのウォークマンがあそこまでちっちゃくなったのでソニーの企業努力だったと思うし、あの技術力がないとできなかったことだと思うんですよ僕は。
まあそうやね。
そう、だからその何かあるものをソニー風にブラッシュアップしていくっていうのはすごい上手な企業だなと思うけど、かたや自分ところでこれ作りましてんっていうのはちょっとどうかなって思うところが多いかもね。
だそれ本当に多分鋭いところで、技術屋さんすぎるんやろな、きっと。
うん。いや、そう。いや、ほんまそうやと思う。
だから彼らに月に動かさすと、すごいとんがったものを作ってしまう。
うん。
ものとして、私たちはこれを誇れますみたいなものを、プロダクトとして出そうとしちゃうっていう。う
ん、その技術屋さんが、うん、切磋琢磨して、まあ、そりゃ一筋縄じゃ出せないわけよ、どの製品でも、うん、そりゃ最終的に失敗って呼ばれてるけど、それを出すまでにもめちゃくちゃ苦労してるわけで。
いや、そりゃそうよ。
でもそれができた時にじゃあ出そうってこう最終、まあ、トップが OK ってするわけでしょきっと、うん、そうなった時のその気持ちよさったらないだろうなと思うよその技術者さんたちって。
そうよな。だからハマって、うん、たら強いんやろうな。さっきその森さん言ってたカセットのウォークマン、実際それは市場としても欲しいものだったわけじゃん。
そうだね。
だそれがマッチすると大成功するんでしょうね、そこは。
カセットウォークマンのあの進化は市場ニーズをもう常に捉えてた気がするよね、
うん、
手に持って持ち運んでも音が揺れない機構だったりとか、うん、ポケットにスッと入るような薄さになるとか。
そうよね、うん、ソニーしか持ってない技術みたいなのがいっぱいあったんもんね。
だから今でいうそのアップルみたいな存在だから、日本初アップルみたいな立ち位置だったような気はするよね、本当に。
そうなんです。それがここまでの話を経て次のステップなんですよ、まさに。
僕は最近トーク力が上がってきたよね。
トーク力上がってるね。滑らかだったね。
滑らかでしょ。
そう。
これ台本ないっすからね、マジで。
台本ないっすよ。アップルになりたかったっていうのが。うん、バイオなんですよ。
あーぽい。
そう。
はいはい。
これはまさにそうで、うん、今までこう、ソニーが出しては負け、出しては負けっていう歴史を喋ってましたけど、
うん、
バイオってどう思う？負けたと思う？
動画好きな人は好きだったようなイメージです。
まあ、それ若干負け込んでるよね。だとすると。
その万人受けは決してしなかった気はするけどな。
一発目のバイオが出たのが、いつやと思います？
1998年ぐらい。
おー、惜しいね。1997年6月。
お
ー、そう。
すごくない？
ちなみに、バイオって省略されてるんですよ。
あ、そうなんですか。
頭文字を取ってるんですよ、実は。ビデオ・オーディオ・インテグレーテッド・オペレーション。
ああ、もうソニーやな。
映像と音声を統合して操作できるっていう。
ああ、ぽいぽい。
ぽいでしょ？
うん。
そう。
本当にその、いわゆる Windows パソコンとはちょっと一線隠してましたもんね。
そうそうそうそうそう。当時はもう銀色とか白とか、うん、パソコンといえば、まあその色みたいな、うん、やったのにもう結構なパープルで。
そうだった。シュッとしてたもん。
そう。で、まあ、バイオは、もともとはソニーが出してたバイオっていうのはもうブランドとして一回なくなってしまってるんですよ。
うん、
で、そのアップルを目指してたっていうのが、その当時の日本の PC のシーンっていうのが、ほぼビジネス機だったんですよ。
ああ、そうかもね。
そう。で、そのところに、要は仕事に使うパソコンじゃないんですっていう打ち出し方をしたんですよ、バイオは。
ああ、もうアップルやね。
これホビーに、趣味に音楽を作ったりとか、ゲームをしたりとか、映像を楽しんだりとか、そのビデオを編集したりとか、うん、そういう楽しいことをやるための道具なんですっていうのがバイオなんですね。ただクソ高かったんですよね。
もうこんなもんよう買わへんなと思ってたもんね。
多分ね、3、40万ぐらいしてるんですね、うん、当時で。
当時で3、40万ってごっついよ。
ごっついですよ。
その分野に興味があらかじめある人にとっては、うん、すごいの出てきたなみたいな、その黒船的なイメージ。うんだったような気はするんですけど、
うん、
ホビー向けですよって言ってる割に3、40万してるわけでしょ、
うん、そう。
当時の一般家庭で3、40万趣味のものに、しかも使いこなせるかどうかわからへんパソコンっていうものに対して3、40万出せるかっていう話ですよね。
いやー、一括でポンとは買える値段じゃないやろ、ね、
なかなか良いものを作りすぎたというか、そのアップルの iMac とか当時 iBook か、うんとかって、まあ、うん、ホビー寄りに出されたものだったと思うんですけど、すごいプロダクトとしてはガチガチに完璧だと思うんですよ、うん、アップル製品って。その内部の配線すらすごく綺麗に作り込む会社なので完璧だと思うんですけど、バイオの完璧さとはちょっとまた別軸の完璧さで、
うん、
ユーザーフレンドリーに感じやすいレベルの完璧なんですよ。
あー、なるほどね。
とっつきやすいというか、
はいはいはい、
なんかソニーのバイオはちょっととこれは専門家じゃないと無理じゃないですかみたいな空気が若干出てたっていう記憶があります。
ガチの素人が説明書なしに触れますかっていうと、なんかそんな気はしないみたいな。
そう。
だそこで結局あの冒頭で話してるような現象がまたここでも起こってしまって、
うん、
みんなが求めてたのが安くて壊れにくくて余計なソフトがあんまり入ってない、
うんうんうん、
だそういうところで結局バイオっていうのは楽しいことをする機会を出すんだっていうので出して差別化できたんだけど、それが枷になってまあ広まらなかったと。結局さ、その市場に受け入れてもらえる条件っていうのが、うん、そこそこの品質で安くてどこでも売ってるっていう、この3点が非常に強いわけじゃないですか。
そうやな、
今までのお話で言うと、
はい。
で、デザイン性がいいですとか、人と違うものですとかっていうのは、優先順位的に高いところになかなか行かないわけですよ。
うん、
で、それが、なんか俺の 感覚で、もう年々強まってる気がするんだよね。
まあ、なるほどね。
そう。
そうかな。
まあ僕の業界とはウェブ業界で言っても、うん、年々やっぱりあっさりしたデザインが好まれるようになってるんですよ。
うん、そうかも。
あしらいごてごてのホームページとかじゃなくて、もうユーザーが得たい情報を与えるのが良いホームページですみたいなね。
うん。
だからそこがなんか年々どんどん強まっていってるような気がしていて、
うん、
寂しいなと思いましたっていう話なんですよね。
遊び心がなくなっていってるんだよね。
そう。ソニーみたいに決して彼らは負け戦をしてるつもりはないんだろうけど、
うん、
俺たちがいいと思うのはこれなんだみたいな勝負の仕掛け方を僕らがそのやらないといけないなって思ったんですよね。
不景気ですもん。
いや、そうやんか。だから失敗したくないっていうのが結構あんの
よ。せやねん。もうそのリスクを回避するっていうのが最優先ですから、うん、その不経済なことをいかになくすかじゃないですか。どの企業さんも。
そうよ。
そらポテトチップスが、そりゃまあいろんな事情があるけど、もうそのパッケージが白黒になりますよね。
あれすごいよね。
すごい英断やと思いますけど、まあいろんな事情があってのあれなんで、うん、まあ一概にこの話に結びつかないですけど、
うん、
あの決断ができるのもなんか今の時代ならではだなと思うわけ。
いやでもそうなのよ。ポテトチップという機能は提供されるわけじゃん。
うん。
だから、あ、まあ、しょうがないかって思えるやん。
そうや、せやねん。
でも、その、しょうがないかって思えるのって、思えるようになったんですよ、みたいな気がすんのよ。
わかる。
それ、いい意味で、だけど、その場合は。はい、
うん、
例えば、何かを作ります、その、音楽作ります、ホームページ作りますっていう時に、
うん、
その、柱となる部分の機能があれば、うん、もうそれでいいんですよ、みたいな仕事が増えてるのよ、今。
うん、そうだね。
おもろいか、それ、みたいな。でもなんかそれを、そんなに俺も、いや、そんな仕事僕したくないっすよ、みたいな風にもならず、
うん、
なんか自然なこととしても受け入れて作ってお金もらってるんですよ。
うん、
なんかそれ良くないなっていうのを感じたんですよね。
なるほどね。ソニーさんに学んでますね。
いや、だソニーにならなあかんなと思ったのよ、ほんまに。
そうやな。
ほんまに、だからもう、僕らの業界もね、AI がいたら、あなたたちいりませんよっていうナイフがもうすぐ喉まで届くんちゃうかっていう状況ですから。
そうですね。
だからそういうなんか、その場ではお金にならない仕事っていうのを大事にしなあかんなっていうのは思いますね。
ほんまやな、
うん、
いやだからもう300回を迎えて、
はい、
この番組がですね、
お、
もうちょっと頑張らんとあかんなと思って、
お、300回にしてもうちょっと頑張らないといけない。
コングラチュメイト、ワクラジメイトさんの嬉しいおめでたいことをご紹介、みんなでお祝いするコーナーです。
はい、ワクラジネーム子猫さんです。花の追加公演ライブに当選しました。落ちまくって初めて当選、嬉しい。三田村さん、森口さん、つい先日 XG を話題にされていましたが、花も素晴らしいガールズグループです。よかったら花の楽曲も聴いてくださいということです。
はい、ご当選おめでとうございます。
おめでとうございます。
楽しんでいらしてください。
続きまして、ワクラジネーム味玉の妻さん、いつも楽しく聴いています。5月21日は夫味玉の誕生日です。結婚10周年をこのコーナーにて夫のサプライズでお祝いしてもらったので、今回はサプライズ返しで大好きなお二人からおめでとうお願いしますということです。
味玉さん、お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。ご夫婦で
仲良しですね、はい、いいなと思
って。すごいよな、
ね、
ご夫婦でうちの番組を聞いて両者お便りを送っていただくって
すごい。
相当仲良しだよね。
そうだね、確か1月ぐらいにご紹介したんじゃなかったかな、なんかそんな記憶があります。
ありがとうございます。
あの、ちなみに三田さん、花じゃないんですよ、花なんですよ。
え、花じゃない、
花なんですよ。
花、
花、
どういうこと、花花みたいなこと。
いや、それ関係ないやろ
すごい怒られるやろな。
だいぶ
花なんや。
花です。
発音が指示されてるんだ。
はい、花です。花はね、うちね、妻がね、たまに聞いてます。だからそれを漏れ聞こえてくるのをたまに耳に挟んでますけど、うん、それ花っていう人やろって奥さんに言うたら、花やでって言われた
の。あ、伸ばすとかじゃなくて、その あれ、イントネーションが花ってこと？
そうそうです。音符が。
へー。そうですか。失礼いたしました、それは。
XG とね、なんかね、ある意味ライバル的な感じなんか、同じガールズグループなんで、よくなんか比較で出されるんですけど、なんかどちらも良さがあっていいなって。思います。あんまり詳しく聞いたことないんですけども、ぜひ聞かせていただきます。
僕も聞いてみます。はい、ありがとうございます。
子猫さんはね、だいぶもしかしたらもう行ってらっしゃるかもしれないですけど、タイミング的には。
確かに、
もしこれからだったらぜひ楽しんで来ていらっしゃってください。はい、はい、そしてあじたまさんもお誕生日おめでとうございました。
はい、おめでとうございました。
はい、それでは次回ですけども、5月の23日土曜日、また21時にお目にかかりたいと思います。
はい、
それではワクワクラジオ、本日も最後までお付き合いありがとうございました。お相手は森口と
板村でした。